今朝は先ほども申しましたように京都教会副牧師松田直樹牧師をお迎えしております。説教のしていただきますけれども、愛の深さと題して説教をいただきます。
今日はこの施工教会の礼拝で説教者としてお招きくださりありがとうございます。最初に簡単に自己紹介をしますと、私は京都で生まれまして、最初の家も今住んでいる家と同じ丹波橋桃山の長岡駅にあるんですけれども、そこで生まれまして、その後幼いうちに仙台へ引っ越しました。そしてまた小学校の4年生になる時に京都へと帰ってきました。家は元住んでいたところと同じ丹波橋で、今日はちょっと汗をかきそうだったので、タクシーで来たんですけれども、本当だと歩いても来れる距離です。私は仙台に行く前、仙台、そして仙台が帰ってきた時と両親に連れられて教会に通っていたんですけれども、4年生で京都に帰ってきてからはこの施工教会に両親と共に来ておりました。それから中学校の時の途中まで、高校受験で勉強、日曜日も忙しくて来れなくなるまではよくこちらへ通わせていただいておりました。この礼拝堂がリフォームする前だったと思うんですけれども、そして高校生になる前から、受験の頃から教会から足が遠のいておりまして、通っていなかったんですけれども、その後大学生の時に京都教会へ通い始めまして、その後進学部に、大学院に入ってからも進学生として京都教会でお手伝いしておりました。そして進学部、大学院を修了してから伝道師として牧会に出ることになりました。で、伝道師として赴任したのが四国の今治教会でした。私は施工教会に子供の頃来ている時には全くそんなことは知らなかったんですけれども、どうも今治教会というのは施工教会ともいろんな縁のある教会だということを今治に行ってから知りました。そこで3年間伝道師として過ごして、今年の春4月より京都教会で副牧師として働き始めました。なんか同じところを行ったり来たりしているような気もするんですけども、そのようにして京都教会で今働いております。さて、今日の聖書の箇所は、これは教団の聖書日課から選ばせていただきました。今日の箇所はエフェソの信徒への手紙3章14節から21節までですけれども、この箇所にはキリストの愛ということについて記されていました。手紙の著者は18節で、あなた方がキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解し、人の知識をはるかに超えるこの愛を知るようになり、そしてついには神の満ちあふれる豊かさのすべてに預かり、それによって満たされるように祈るということが記されています。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さとは何でしょうか。言葉自体は優しいですし、なんとなく想像がつきますが、具体的に何を表しているのかということを考えると、いろいろなことがイメージできます。そこで古くからこれが一体どういうものであるのかということが議論されてきたといいます。古代ギリシャ、ローマのストア哲学では、この4つの方向が宇宙の全存在を表していたといいます。 まあ、普通算数では縦かける横かける高さで物の大きさを求めると思いますが、この4方向では高さと深さを分けているのが面白いところかなと思います。キリストの愛の大きさ、またその愛が空間全体に広がっているようなイメージがこの4つの方向から浮かびます。またここでは広さ、高さ、深さという言葉がキリストの愛と結びつけてそれにかかる形で訳されているんですけれども、キリストという言葉と、キリストの愛ではなくてキリストという言葉直接と直接結びついているという読み方もあるようです。そうするとキリストという存在そのものの大きさを表しているということになります。このエフェソの信徒への手紙もパウロの神学によって記されているわけですが、パウロの考えには教会がキリストの体となるのだというものがあります。そうであれば地上におけるキリストの体、すなわち教会がパンが膨らむように成長し、その4つの方向に世界に広がっていく様を表しているとも言えます。また4つの要素にそれぞれ意味があるという見方もあります。例えば広さは異邦人を含めた全ての世界の全ての人々にキリストの愛が及ぶということ、長さはキリストの愛が永遠に続くということ、高さはキリストが天から来られ天に帰り、そして天から私たちを愛しているということ、深さとは苦しみを受けて十字架につけられ死んで蘇ったということ、深刻な苦しみ痛みをなめ尽くしたということ、死蘇の底という人間の最も深い部分にまで降りていたということを表しているということです。キリストの愛の4つの方向ということについていくつかの見方を紹介しました。他にもいろいろ議論されている見方はあるようですけれども、今回今紹介した説はいずれもなるほどそういうものかと納得できるものであるかと思います。どれか一つが正しいというよりも、このいずれをも表すようにこの手紙の著者はあえてこのように比喩を用いて語っているのかもしれません。しかし問題は、私たちはそのようなキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを知るなどということができるのかということです。それは途方もなく大きいもののように思います。私たちにそれが、全て把握できるのかというふうに思います。私たちのために、神の子が人間として生まれ、人間として生き、人間として苦しみ、そして人間として死んだということ、私たちのために十字架につけられて死に、私たちを罪の奴隷状態から贖い出したということ、そのような愛の大きさを知ったと言ってしまってよいのかというふうにも思います。しかし実際私たちは見てしまったのです。私たちはイエス・キリストの出来事をすでに目撃してしまったということです。キリストの愛、キリストにおいて現れた神の姿をすでに見てしまったのです。ヨーロッパの教会をいくつも訪ねた人の話として、ヨーロッパの教会にはよく十字架にキリストの像がかかっていたという話を聞きます。これはおそらくカトリックのことかもしれないんですけれども、そしてその像というのが茨の冠をかぶって血がしちゃったり、顔は苦悶の表情を浮かべ、体の筋肉が盛り上がって血管が浮かび上がり、そして手足は釘に差し通されて血が流れていると というものであったと。そして、そのようなあまりにも生々しい表現は日本では馴染まないのではないかというような話でした。しかしながら私はその生々しさこそがイエス・キリストの出来事の本質なのではないかと思います。イエス・キリストは遠く天から人間をただ眺めているような存在ではなく、またそのような生々しさの欠けた無色透明なさっぱりとした存在でもないと思います。自ら人間のすぐ隣に接近してきて、人間と人格的関係を結び、共に飲んで食べ、また苦しむ人を見ては内臓を揺り動かされるように心を寄せ、そのように生きて、またそして人間として苦しみを受け、人間として死んでいたということ、これがイエス・キリストの出来事ではないかと思います。さらに人間として死んだ、そこからの復活の出来事によって死の滅ぼすことのできない自由な命、神の与える永遠の命というものを示されました。私たちの生が死に限界づけられていても、それでもなお生きようと生かす命の源である神の意志、神の愛を私たちはイエス・キリストの出来事によって目撃してしまったのです。だからその出来事を見た者として、その出来事をしっかり受け取りなさいと、しっかりと自分の出来事とせよと、この手紙の著者はそういう意味でこのキリストの愛を知るようにと願っているのであると思います。キリストにつながるものである私たち、キリストの体である私たちの役目とは、世の灯火としてキリストを明かしすることです。手紙の著者は17節で、神が信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせ、あなた方を愛に根ざし、しっかりと立つものとしてくださるようにと祈っています。キリストを証しするとは、まさにそのように生きるということであると思います。イエス・キリストの出来事を目撃したものとして、イエス・キリストの愛を生きる、イエス・キリストの命を生きるということです。私が今年の3月までいた今治教会には、今治恵み幼稚園という幼稚園があります。今治教会、今治恵み幼稚園では、幼稚園の週1回の説教を担当し、月1回の拡大職員会議で聖書研究をするほか、日々の活動の写真撮影、ウェブサイト更新、遠足や散歩の際の引率の手伝い、そして何より幼稚園の子どもと一緒に遊ぶというのが伝道師の仕事でした。朝は7時50分から幼稚園の朝礼で始まり、その頃にポツポツ子どもが来始めるんですけれども、その際パートの先生はまだ出てこないので、出勤するまで子どもの受け入れを一緒にして、その後午前中の外遊び、それからお昼には給食、私はいつも年長の子どもたちと食べていたんですが、年長の子どもたちと給食を食べ、その後また園庭で遊びました。それから一旦帰りの集まりがあって、1便目のバスが出た後、残っている子どもたちともう一回遊ぶというような毎日で、気がつけばもうお昼過ぎ3時ぐらいになっていると。下手すると子供と遊びすぎて気がついたら6時ぐらい前ですね、最後まで幼稚園で遊んでいるということもありました。とにかく園庭を走り回って子供たちと一緒に遊び、一緒に食べて、一緒に笑うという日々を過ごしました。まあ、時間的にも体力的にもしんどいこともありました。何せそうやって子どもたちと遊び終わってから教会の他の仕事、修法を作るとかプリントを用意するとか あるいは説教の用意するとかにようやく取り組むわけで、なかなか時間的にはいつも追われていました。また子どもたちと遊ぶのは非常に楽しいんですけれども、子どもというのはなかなか遠慮なくいいことも言ってきますので、腹の立つことももちろんありましたが、まあ、しかし子どもたちと過ごすのはとにかく楽しい時間でした。そしてそこには人間の命の輝きがありました。子どもたちと走り遊び笑うということ、そこに確かに命の現実の命の姿がありました。イエス・キリストの血管を流れていた血が確かにあの子たちにも流れていました。子どもたちと共にキリストの愛のうちに生きることを実感することができました。また一方で教会の幼稚園で働く中で、この世界というものの姿、そして世界に対する兄弟の態度というものをいろいろ考えさせられました。幼稚園で子どもと遊び、また話し、そして職員会議でのいろいろな話を聞く中で、子どもたちを取り巻く社会の状況というもの、その中で子どもたちが一体どのように生きていくのかということが少しずつ見えてきました。そしてその状況というのは決して愉快なものばかりではありません。むしろ子どもたちを受け入れるべき社会よというものが果たして子どもたちを受け入れる資格があるのだろうかとすら思うことがあります。この社会を取り巻く生きにくさというのは、学校へ行き就職していわゆる社会に出るという時に直面するものですけれども、あるいは今も子どもたちを取り巻いています。それは小学生ですらすでにそうであり、子どもの教会、教会学校のことですけれども、そこに来ている卒園児で、学校は楽しくないと、幼稚園の頃の方が良かった、幼稚園の頃に戻りたいなという子どもが何人もいました。これは悲しい現実です。そして同時にキリスト教保育という教会の宣教の技の使命をも明らかにしてくれました。世におもねることなく、世の現実にくじけることなく、キリストの愛に根ざした者として、キリストの愛にしっかり立つ者として、子どもたちと過ごすことができるのなら、子どもたちに世において覆い隠されている命の輝きというものを明かしし、またそれを子どもたちと分かち合うことができるのではないかというふうに思います。今治における3年間は私にとって大きな経験となりました。今治では何人もの子どもと仲良くなりました。これまで子ども子どもと子ども子どもたちと呼んできましたが、これは便宜上のことで、いわば名前を一人一人言うわけにもいかないので代名詞として呼んでいるものですが、私は幼稚園にいる間、漠然とした概念の子供ではなく、名前のある誰々、他の誰でもないその子として一人の人間として向き合い、一緒に遊ぶということを心がけてきました。イエスの愛もそのような愛であると思うからです。漠然とした概念で人間をくくり対象化するということは、結局自分の中でその人間を非人格化してしまうと思います。そうではない、単に高みから見下ろすのではなく、一人一人の名前を持った人間に接近し、人格的関係を結んだのがキリストの愛です。もちろん私が真似をしようと思ったところで、習おうと思ったところで何もできるものではありません。しかしキリストの愛というものが薄い、生ぬるい、あるいは顔の見えない愛ではなく、熱く血の滴るような思いを燃やす、顔と顔を突き合わせた関係に現れる、 それがキリストの愛であるということは大切にしたいと思っています。私たちに接近し、心を揺さぶられ血を流すその姿にキリストの愛の深さというものがあると思います。さて、私が4月に副牧師として赴任した京都教会には現在幼稚園がありません。かつては同心幼稚園という幼稚園があって、地域に親しまれていたそうなんですけれども、園児数の減少や建物の老朽化等の事情によって廃園となってしまいました。その代わり同じ敷地内に同心児童館という児童館が廃園とともに作られたといいます。その児童館は学童保育を行っているんですが、一旦京都の京都教会のあるあたり中心部は子どもたちが減っていたんですが、今むしろ都心回帰という現象で子どもたちはかなり増えているということです。でむしろ児童館からも子どもたちがほとんど溢れているような状態になっています。今治教会では私は幼稚園の職員でもありましたが、京都教会ではそうではありません。故に京都教会の児童館との関わりで公式なものとしては月1回子ども向けの聖書講話をする、またこれ順番で3ヶ月に1回ぐらい回ってくる工作の会の担当、あとは年1回、以前は泊まりがけでキャンプに行っていたのですが、最近は日帰りで行くキャンプについていくというのが伝道師副牧師の児童館との関わりです。ちょうど昨日琵琶湖蓬莱浜の BSC というところに行ってきて、船に乗ったりいろいろしたので、今日ちょっと僕の顔が赤いと思うんですが、それはそれによって日焼けしているものによるものです。で、それはそれで楽しいのですけれども、しかし3月まで四六時中子供と過ごしていた私にとって、教会の建物で仕事していて、すぐ外で子供の声が聞こえるのに、黙って聞いているというわけにもいかず、機会があれば別に遊んでくださいと頼まれているわけでもないのに、勝手に児童館の子供と遊んでいます。そこでも大切にしたいと思っているのは、何より子供と仲良くなるということです。すなわち漠然とした子供という概念と付き合うのではなく、人格的関係を結ぶということ、漠然とした非人格化された人間や子供ではなく、名前のあるあの子、顔のあるあの子と遊び笑い、時には腹を立てて、でもやっぱりもう一回遊びたいなと思う関係を作っていきたいと思っています。私は今日は私の経験から幼稚園や児童館のお話を紹介しました。この施工協会にも人間と人間とを結ぶ人格的関係を結びつける宣教の技が大変充実していると聞き及びます。こうした宣教の技というものは、キリストの体である教会によって、その群れが世において、しかしキリストの愛によって、立ち歩んでいるということそのものであると思います。もちろんキリストの愛によって立つのは群れ全体としての歩みだけではありません。私たち一人一人が群れの中で、そして群れの外でキリストの愛によって立つものとして、人間に近づき、名前のある顔のある一人の人間と関係を結ぶ、人格的関係を結ぶということで、キリストの愛の深さをここに記されているように知るということができるのではないかと思います。今日の箇所にあった、私たちの心の内にキリストを住まわせるというのは、何とも高尚すぎる徳目のように聞こえますが、結局はキリストの愛の姿に突き動かされたものとして、私たち一人一人が生きるということに尽きると思います。そして そのことが群れとしての宣教の力になるのであろうと思います。教会がキリストの愛によって立つそのようなものとして生きるとき、キリストの愛に根ざして宣教の技を行うとき、そのときに教会によって神の栄光、すなわち神の姿、イエス・キリストの愛が世に世よ限りなく表されるのであると思います。一言お祈りいたします。神様、あなたはイエス・キリストの技によって新たな愛というものを私たちに開き示してくださいました。私たちはその技を目の当たりにしました。どうか私たちがそのキリストの愛の大きさを見つめ、その深さを見つめ、その愛に生きることができますように、キリストの愛によって立ち歩むことができますように、あなたが導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。